現在、全国東映系、各劇場で絶賛上映中の庵野秀明監督作品新仮面ライダーが、興行収益20億でしたっけ、突破したとかなんとかっていう、そういうニュースが飛び込んでまいりましたけれども、1回目見たんですけど、ほとんどよく分からなくて、まあよく分からないっていうか、始まって5分か10分したところで私ポテッと寝てしまいましてはたと気づいた時にはなんかよくわからないけど2号ライダーが出てきてるぞっていう、もうどういう展開なんだろうということで、それはわかんないですよねっていう。しかも特別料金を支払ってですね、ドルビーシネマで見たにもかかわらずよくわからないという、寝てたということで仕方なく、この間映画の割引デーがございまして、その日に、まあ、1300円で見れるということで、なら行こうかなと。で時間もあったもんですから、またその同じ劇場に足を運んだわけでございます。で今回はそのドルビーシネマではなくて普通の通常のスクリーンでその新仮面ライダーを見たわけですけれども、たっぷり睡眠時間を取ってから行きましたんで、寝落ちすることもなく頭から真剣に、拝見することができたんですよ。いや面白いですねいや色々とご意見あるみたいですけど、私は結構気に入ったですね。ただ一つ申し上げるならば、やっぱり難解な部分はたくさんありまして、それとこれのことを言ってるのかっていうのがこう伏線が張られていたりとか、あるいは背景に映り込んでいる昔の映画のポスターが何らかの意味をこうなしているとかなんとかっていうのがありまして、これなかなか気づかないんですよ。やっぱね2回見ないと分からない、2回以上見ないと分からない。うまい商売やってますね。結局ね1回じゃ分かんないですよっていうことにすると、まあ、2回目行こうか3回目行こうかなんていうその熱心なお客さん、やっぱね足を運んでしまうわけですよ。それをこうなんかね庵野秀明監督っていうのはね狙ってるような気がしましたね。そうして考えてみると、私エヴァンゲリオンだとかそういったのを全部複数回見に行ってましてですね1回じゃ分かんないのかっていう、そういう私もそういう映画を作ってみたいなと、そうですね、難しいテーマ、まあ、難しい内容で新稲荷商店街撮ってみたいと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、
あ、コチニールを現在進行形で摂取中です、前島です。
コチニールというのは貝殻虫の赤い色素のことですね。
そうですね、
虫よ、
虫です、
昆虫食が嫌だって言ってたじゃないですか。
嫌ですよね、
じゃあ今度はコオロギを
嫌ですね、
ドン・キホーテの自販機で買いたいと思います。
嫌ですね、
続いてどうぞ。
はい、ドン・キホーテの前で10円パンを買って食べてたエグです。
10円パンって何ですか。
10円じゃない、10円パンですか。
そうそうそう、500円ぶっちゃけ500円です
あ、そんなそうですか。
何回転焼きみたいな、なんか焼くんですけど、はい、真ん中になんかチーズとかクリームとか挟んで、まあ焼くパンなんですけど、はい、10円のデザインになってるんですよ。
あ、見た目がね、
はいはい、
で値段は10円じゃないという、
はい、そうなんですよ、
はい、ということだそうで、そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、大阪を違う、大阪はせずに、餃子の王将下通り店が、ダイビングがなくなったらしいと噂を聞いて、ちょっと寂しい、キラウエア優子です。
あ、そうですか。
はい、行きましょうか。
行きましょうか。うん、やっぱね、この間私がね、見つけた天満のね、居酒屋はいいですよ。もうプレーンチューハイ、
はい、
全然美味しいんですけど、普通に。プレーンチューハイ1杯、
はい、
90円、
はい、
90円ですよ。
でもね、平上さんの飲みすぎちゃうと
甘くないやつ、
ね、はい、暴れちゃうんで。
ああ、はい、いやだからほら、レモンをあの絞ればね、はい、レモンチューハイになるんですけど、レモンはないわけですよ、はい、でもね、こうお刺身をね、作りを頼むと、はい、レモンが横にこうついてくるじゃないですか。それをこう取っといて、はい、1杯ずつのチューハイ頼むためにちょい絞りするわけですよ。ちょいいいんですよ、香り付けですから、はい、そうするともうもうファッとこうレモンの香りが華やかに広がりましたね。
ついでにお刺身の香りも広がったりとか。
いや広がらないです。ちょっとこう場所が違うところにいるんで、あの刺身がひっついてるわけじゃないんで、まあそういう時はそういう時で、はい、一旦舐めりゃいいんですよね、レモンをベルベルって舐めてからやれば、もう魚のエキスが口の中に入ってくるだけだねっていう、う
ん、
そうやって
近所なんすか。
え、なんすか。
近所なんすか。
天馬。
あ、天馬ですね。
うん、電波の、え、ガード下、新しくオープンした、でお刺身がね、てんこ盛りでね、本当にあの山のようになってるんですけど、900円、
安っ、
それでね、なかなかいいですよ、やっぱり、ね、さすが天馬ね、で、あとはやっぱりですよ、酒の奥田の裏側に寿司の奥
田、行きましたか。
まだ行ってないです、まあ、並んでるもん、寿司の奥田は。というね、もういろいろありますけどもね、さあお送りしていきましょう。最初のお便りこちら、愛知県名古屋市からいただきました。65歳、会社役員、ラジオネームちょいわる花坂じじい。
ありがとうございます。
どういうちょいわるなんですか、
ね、ちょいわるなんですかね、
花を咲かせるぜとかっていう、やるぜとかっていう、
ダンディーな
君のために花を咲かせようと思ってるんだ。
キサ
っていう、その花は、あの草木の花なんですかね。
これ、花じゃないですか。ここに書いてあるのはフラワーの花ですね。花坂じじい。花坂じいさんってあれ、なんだったんですかね。あれ
ここ掘れワンワン。ちゃうな、
うん、そうですね、
でワンワンして、ワンワン死んで、灰を撒いたら桜が咲くみたいな、
あねえ、はい、古来花坂じじいのことを中国では花神と呼んだっていうね、大河ドラマ花神ご存知でしょうか、うん、村田蔵六その人であるっていうのがありますけどね、
花神ってあの瀬戸内寂聴の小説でありませんでしたっけ。
ありましたっけ。
あの花の神ってか、
花の神様、
違うな、ごめんなさい、
はい、花の神、はい、神ってあの神保の神、
そうそうそうそうです、
あの草冠に心ですね、
はい、それ
あ
ちょっと違いましたね、
なんかちょっとエッチな感じがする、
なんか、なんて瀬戸内寂聴ですよね、出家前の瀬戸内寂聴ですから、
そうですね、
寂聴って感じですよね、
そうですね、は
い、よくわかりませんけどもね。名古屋駅の名物といえば奈々ちゃんです。どうしようかな、名古屋以外の方で奈々ちゃんはどうなんですか、どの程度の知名度があるのか。前島君奈々ちゃん知ってる、
初めて聞きました、
見たことない、名古屋行ったことない。
名古屋はですね、はい、
濃いラーメンを食べに行った
と、はい、大岩亭に行こうと思って、名古屋に、実は仕事終わって、その流れであの高速乗って車走らせて行ったんですけど、あースープが全部売り切れてそのまま U ターンして帰ってきたっていう、
名古屋まで行って、
もったいない、はい、
だけですね、
まあ、ひつまぶしでも食べて帰った
あ
かどうかは知らない、
台湾ラーメンでもいいですよ、
はい、だからラーメン小屋沿いにあのコロナ温泉っていうのがありまして、あのコロナ温泉に行ってあの、はい、帰りましたね。
まあ、あの奈々ちゃんね、このほど奈々ちゃんが生誕50歳を迎えたということで、いろいろとお祝い企画が設定されているようです、はい、商業施設のランドマークについてぜひご考察をと言ってありました。これ名古屋駅 の, あの巨大なマネキン人形であります、ダナちゃん人形、うん、これが、4月28日、50歳の誕生日なんだそうです。
は
で節目となるこの誕生日、これは今ね毎回いろんなあの、まあ、コスチューム着替えるわけですけど、色鮮やかな、ワンピース、を着てると。
おあります
で、愛知県出身の日本画家古谷野行さんっていうのかな、ちょっとすいません、あのデザインなさったと、で手元には50歳を祝うケーキ、足元にはボタンを押すとバースデーソングが流れるプレゼントの箱も置かれていて、お祝いムードに包まれていると、
うん、
で奈々ちゃんは1973年の4月28日、まあ、当時名鉄百貨店セブン館というね、名前の施設があって、それの開業1周年に合わせて誕生したと。以来半世紀にわたって名鉄百貨店の広報部員として、 夏は浴衣や水着、冬はサンタクロース姿、あるいは映画スターウォーズシリーズの PR のために映画に登場するキャラクター、例えば C3PO になったこともあるということで、これまで、620着以上の衣装に着替え、さまざまな企業やイベントの PR などで活躍し、名古屋駅のシンボル的な存在になっております。私もあの奈々ちゃんのこうまたぐらの下で写真を撮ったことがありますけど、
見たらなんどうなってるんですか。
いや、パンツ履いてましたよ。
パンツ履いてるんですか。
確か
6メーター10センチって書いてますね、身長。
もう巨神兵のようなあの奈々ちゃんがそこにいるわけです。
ウルトラマンのなんかあのつぶらやジャングルの
ね、まあまあそんなもんですよ、はい、まあ、だからみんな普通にそこのあのまあそのまたぐらの下をくぐっていくわけでして、まあ名古屋駅の名物というところであります。木田さんも名古屋行って見てきましたよね。写真撮んなかったですかね。
はい、見ました、撮りました撮りました。
どうですか奈々ちゃんは。
でも顔もう覚えてないです。
まあ顔はないよ。
マネキンですね。
まあのっぺらぼうみたいな顔だよねこれね、
はい、
うん。まあこういう、まあ、今お便りの中にランドマークっていうことになってましたけど、あそこに行けばこれがあるっていう、これを見たけどあそこに行けみたいな。
奈々、ね、ちゃんっていうぐらいなんかペコちゃん人形みたいなのに想像したんですけど全然違いましたね。
全然かわいく
ない。
かわいいね、
はい、
ちょっと言葉を選ぼうと思ったんですけど前島さんがザクって言っちゃいました。
これなんで奈々ちゃんなんですかねこれね。
うん、
なんか意味があるんでしょうけどね。でまあそうですね、大阪でなんかこういう例えばほらちょっと前までは食い倒れとか、
はい、
いろいろあったじゃないですか。
ありますね。
今なんかありますかね、そういうあそこに行くとそれがいるみたいなって、その特にその繁華街盛り場とか。
茨城市、
ええ、
違ったっけ。
駅前に高速エスパーみたいなやつがいますよね。
そうそれを想像しましたけど、ええ、
なんて名前なのか知らないですけどいますよね、
うんうん、
ええ、キャラクターがね、
はいはい、
ええ、あと高槻に行くとハニワルみたいなやつがいますよね。ハニワの
ハニワル、
ええ、
ああそうですか、
ええ、なんて名前なのか忘れましたけど、
うん、
人によっちゃ可愛い、人によっちゃ可愛くないと言ってる、
うんうん、
ええ、ハニマル風のものがいますよね、うん、であと京橋に行くと真実の口があるの知らないですかね。でっかい、うん、壁のところに
ライオンの、
いやライオンっていうかね、真実の口、ローマの休日でグレゴリーペックが
手突っ込んで
るあれですよ。あれのでっかいやつが
見たことあるのかもしれないけどあんまり記憶にない。そうです
か。商店街のすぐ入り口左側のところにでっかいのがあって、うん、でそういうのとか、
うん、
今梅田とかにそういうのってないでしょ
あんまり。梅田ってもうなんかあるんですよ。梅田って
梅田であんま見ない
よね。兵庫の鉄人28号ぐらいですか。あとは
もうね、正直梅田からビッグカメラ撮ったら、ヨドバシとビッグカメラ撮ったら、どっちだったっけ、
ヨドバシでしょ。
ヨドバシ撮ったらもう何もないですよね梅田って。
いやいやさ、阪急三番街が
もうそれだけじゃとても
昔阪急三番街って、
はい、
こう水が流れるこう何ですかね、こう水路が切ってある、
はい、
そういう地下街っていうイメージがあったんですけど、今あんまりもう水は流れてないじゃないですか。で、うん、全国でその阪急三番街をその模した、
はい、
そういう地下街だとか、うん、そのショッピングセンターだとかっていうのがわーって増えたことあるんですよ。で熊本にもね、昔長崎屋っていうのがあって、でそこの地下はやっぱ水が流れてて、うん、今のは木田上優子さんの拍手音っていうのはくしゃのくしゃみなんですけどね、
まあ、方向ですね。
これもくしゃみですね。
方向ですね。
すいません、かゆいんです、鼻が。
どうしてこうくしゃみを入れる前にミュートをかけないのかが謎なんですね。
謎ですね、
ミュートがわからないんです、ちょっとないんですよ、ミュート。
いやあるよ絶対、ググれかす、そういうことでまあともかくなんかこうあの場所に行けばこれだっていうのはあんまりなくなってきてるなって気はするんですけどね。
あ、まあせいぜいビッグマンかな。
ビッグマン、でっかいテレビ、
はいはいはい、
紀伊国屋の横の
梅田、うん、だから、
はい、あれも全然ほらもうすでにビッグマンじゃなくなってますけどね。
何なんですか。
いやだからあれできた時はまだほらでっかいテレビだったんだけど、はい、今他にいっぱいああいうでかいビジョンがもうあっちこっちにあるから、まあ紀ノ国屋のっても最初に言わなきゃいけないですよね。で、あとほら、梅田でも、はい、阪急から、うん、その JR とかヨドバシカメラの方に行く、うん、空中の、あの回路があるじゃないですか、はいはい、回路が、はい、通路が、うん。あそこ歩いてると、反対側のビルの上に、
うん、
今立体ビジョンができてるじゃないですか。
よく吉村が映ってるやつか。
とか、昨日見たら、名探偵コナンがなんか一緒にも喋ってましたけど、ええ。で、こう、時々なんかこう、動物がこう出てきて、ジャガーみたいなのがこう、のっそりのっそり歩いてたりとかするやつがあるじゃないですか。うん、あれ、中になんだ、JR 大阪駅の中にもありますけどね、ああいうの。立体のやつ。だから、最近そういうのが増えてるかなっていう気がしますけどね。うん、はい、まあどうなんですかね、まあこういうものがまあ言ってみれば無駄なものなんですよ、どちらかというと、なくたっていいわけですよ、うん、でもその無駄なものがあるからこそ街を彩る何かになるんですよね、
う
ん、
まあそれがね、
だからやっぱりその世の中からね無駄を省くっていうか、うんうん、そのもうそれこそ前島和樹流に言えばですよ、もう本当にこうネオリベというか新自由主義的な倹約という名に変えたそのいろんなものを削っていくっていうのが
ひたすら効率を求めると
街をつまんなくしてるような気がするんですけどね、全部金太郎飴状態の同じような街ができていくっていう、だからやっぱり奈々ちゃん運動ですよ、奈々ちゃんみたいなものをこれからどんどん増やすという、奈々ちゃんと同じじゃつまんないですよ、そのパクリになっちゃうから、うん、そういう何かを作るっていうのが、
まあ、今の大阪で極論東京のパクリですから、
まあそうですな、
はい、
うん、だからまあでも大阪だとあれがあるか、道頓堀のグリコの看板とか、
ああ、
風に改元とか、
でもあれでしょ、それももうはっきり言って、もうね、時代の産物というか、
まあ、
令和になって全然新しいものできていないっていうのがあるじゃないですか。
でもまああれはあれでほらマイナーチェンジはずっとしてんだよね、しばらく風に改善がなくなったけど復活したとか、グリコ看板もあれはもう今何代目か分かんないけど、
まあ何回か変えてますよね、なんかそうじゃなくてそのなんかね、時代を踏むにつれて名物が増えていくってことがなくなってる感じがしてて、
はいはいはい、だから例えば
私新大阪のピチョンくん好きですよ、
はい、新大阪のピチョンくん、隣のビルね、うん、隣のビルの上にある、
はい、気温とかが書いてあって、はい、暑い時がすごい暑そうな顔して、
梅田にも、
ね、好きですよ、
うん、梅田にもまあピチョンくんいますけどね、うん、大きいのがありますけどね、うん、
ピチョンくん可愛いですよね、
あれ梅田と新大阪とにあるんですか、
あ別物ですけどピチョンくんいます、
お、はいはい、私が知ってるの梅田だけかもしれない、
あ、
はい、あそうですか、あら、
うんうん、新大阪の中央口から出るとやっぱり目に入りますよ、
ああそうそう、
はい、まあだからそういうもんですね、だからなかなかこれからそういったものがその広告、そのビルの上のその、うん、広告というのもどうなっていくのかっていう、
広告という何かこう商売の、商売として何か役に立つという前提がないとなんか存在できないみたいな気がしますね、これからできるものっていうのは。
でも例えばですよ、はい、昔ブレードランナーって映画がありましたけど、うん、あれなんかこう街中をこう看板がこううごめいてるようなそういうデザインだったじゃないですか、うん、でその看板自体が空飛んでるみたいな、うん、なんかそういうようなものっていうのがひょっとしたらできやせんかなと思う時があるんですよ、
うん、
今後なんかそういうドローンみたいなものがね、うん、でもっとその高性能化してとか、はい、あるいはそのドローンじゃなくてそれこそ飛行船みたいなね、うん、古いタイプでありましたからね、昔飛行船自体がこう広告になってたっていう、うん、日立のポンパっていうテレビの宣伝で、うん、日立のテレビの名前はキドカラーって名前だったんですけど、うん、キドカラーって書いてあるその飛行船が全国を、うん、飛んでくる、あポンパが来たとかっつって、うん、みんなが喜んでいて、うん、であとね機関車もありました、
ほう、
蒸気機関車で客車ずっとつないでて、それに全部そのテレビの宣伝をこう書いてあって、その軌道カラーだったと思うけど、うん、それが全国をこう回っていくとかっていう、なんかそういうイベント性のあるものっていうのがもっと増えればいいんだろうなと思うんですけど、うん、今でもそういうのなかなか広告屋がやりたがらないですよね、 なかなかね、
あれなんかエグザイルのトラックが走り回ってたっていうのは、あれはでもライブか、
まあ、それやったらね、うん、もうほとんどあの、はい、俺の風とかね、バニラとあまり変わらなくなってきたという。
そうかそうか、
バニラと俺も風たの風がありませんでしたから、
まあ、まだでしょ、なんかあるでしょ、
ありましたよね、
あのピンク色のさ、どっかの政党のあの、あの外選手とほぼほぼ似てる、ゆきちって書いてるやつが知ってるのに、よく見たよね。
ありましたね。
あれ、梅田とかで見て、ああ、なんだ、あの、外選やってんのかなと思って近づいたら、あの、その、よあの、要するに、あの、夜の商売の、あの、お姉さんの、あの、求人の。
いわゆる、ゼゲンカーって言われてる。
ゼゲンカーとか、俺、まあまあ、そういう。
もうピンク見たらため息出るのが、ほんまにね、情けないですね、本当にもう。我ながら
グランドマークが減ってるようでございます、はい、続いてのお便りは、福島県からいただきました。65歳、続くね、65歳、親父ギャグ技能士、ラジオネーム半海兄弟、
ありがとうございます。
ありがとうございます
、昨日4月21日から仕事場に隣接して生えていた大きな木を伐採することとなりました。伐採に先立った一昨日、伐採前のお祓いをしていただきました。で、一番のその大木以外にも琵琶の木や、これ何の木ってか言うんだ、これ何でしょ、調べてなかったな、うん、難しい字だね、これ
何辺に何ですか。
木辺に胸、宗教の宗、木辺に胸、
はい、
で木辺に、これ何て読むの間に門構えに下に、ロって字だね。トロ遺跡のロだね。わかんねえ。
奇変に胸。
胸。奇変に胸。
奇変に胸で何ですって。
奇変に胸って何時のものですかこれ。
ですね。
調べとけって話なんですよね。もういいですいいです、はい。皆さん調べてください。
そう。
の木が生えてましたが、友人の神主さんに。
シュロ。
シュロの木？あ、シュロの木なの？シュロ。はいはい。友人の神主さんに一番の大木を、の種類を質問され、とりあえず、欅じゃないよね、と語りつつ、葉っぱを撮影して、Google 君に画像検索をお願いしたところ、なんと、えのき、だと判明しました。国鳥、国の蝶々、国のバタフライ、うん、大紫の、ヨスガの木を伐採してしまうのは残念でありましたが、実はすでに枯れかかっていて、ニュースでも取り上げられていた、まあ、キャンプ場で大木が倒れて死傷者が出てしまった事件みたいにならなくてよかったと、業者の伐採見積もりとは別にちゃんとお祓いをやったことも、伐採業者さんには感謝されましたと、ことだそうです。まあ切らざるを得ん場合もありますからね。
そういう場合は仕方がないですよね。
大阪の場合は切んなくていいやつを切ってからおかしいんですよね。
一応ね、前市長選出た北野さんが言ってましたけど、北野太鼓さんが、本来ね、木を切るんやったらまだ樹木医っていう方がいらっしゃいまして、
います。
でその方が見てこれも切らざるを得ないってなったら切るっていうのが当たり前らしいんですけど、普通らしいんですけど、はい、大阪の場合はじゃないらしいですね。
ともかくこの通りに面してる一列全部切っちまえってことで全部乱暴に切っちゃうわけです、はい、ねじ切るような取り方をしてましたから、はい、ひどいもんだったんですけど、はい、まあ確かにね、この間本当キャンプ場で、あれ確かご夫婦だったですよね、キャンプなさってて、そこで横にその生えてた木がボギッと折れて、でテントの中でお休みになっていた奥さんの上にドーンと落ちてきて、奥さんは亡くなりになるという、もうこれいたたまれんでしょう旦那さんね、はい、
ですね、
でまあそういうような、こともまあ
それが誰か責任問われたりするんですかね。
まあそのひょっとしたらそのキャンプ場の管理者っていう人の権利、その責任ということになるかもわからないですけど、ちょっとなんともね、それはまあ状況わからないか言えないですけど、まあ本当に突然枝がポキリと折れて降ってきて大怪我するなんてこともあるわけですよ。で実際これうちで言うとですね、昔FMC のスタジオがあった熊本市中央区大江3丁目、多目的文化情報発信施設ルネディという、地区、もう今で言うと80年以上と言っていいぐらいの、もう今も解体してありませんけど、古い古民家があってですね、でそこに木も生えてんですよ、で梅の木があったんですよ。 でね、梅がね毎年いっぱい取れるんですよ、梅の実が、うん、それをねつけて梅干しにしたりね、梅酒にしたりして、
うん、生でかじったりとか、
生でかじったらね梅宮達夫じゃないですか、ね、はい、それでね、でともかく、まあ、2016年の4月にあの地震があって、それで夏にはもうそこを退去したわけですよ我々は、うん、でもうだからうちとは関係なくなったんだけど、しばらくして地元の方から電話がかかってきて、野木田さんお久しぶり、いやちょっと大変ないよと、どうしたんですかって、あなたが住んでたあの家ね、梅の木があるやんって、ありますよって、あれがねもう折れかかっとるよって、であれがね枝がこう梅って結構こう横の方にこう広がってきちゃう、であれがねその古い木だから、うん、もし折れて、で真下道路ですから、うん、でそこが通学路なんで小学生とかも普通に通るんですよ、うん、でもうえらいことになるから、はい、なんとかしてほしいんだと、うん、とは言われてももううちのものじゃないですからねっつって、うん、でそれの、まあ、持ち主、まあ、その地主というか、はい、で所有者がいるわけですけど連絡が取れないと、うん、で連絡先は知ってるかってか知ってますよと、でじゃあ連絡してみましょうと、で連絡したら所有者の方が、うん、もうご高齢で、うん、もう電話も出られないんですよ、
は
あ、もう何もできないんですよ、うん、でそれがそのしばらくその状態が数年続いたんです、
う
ん、
空き家問題ですね、
空き家問題です本当に、はい、ええ、で本当に雑草も茂り放題だし、うん、私だからそこにいた時に裏っ側にちょっとこうまあ庭じゃないですけど結構スペースあったんですけどね、そこに突然一本の木が生え始めたんですよ、うん、でファッて気づいた時は高さ50センチぐらいのものがこう入ってたんですよ、これ何の木だろうなと思って、うん、でそのままちょっとほったらかしにしてたんですよ、それで何ヶ月か経って見たらもう私の背の高さ超えてるんですよ、
は
あ、何の木だろうねこれはとか、でそれでほっといてたんですよ、それ、うん、で1年ぐらいしたら4メートルぐらいになっちゃって、
は
あ、もう大木になってるんですよ、
はあ、1年で、はい、すごいですね、
霧です、
あいつか
霧はすごいよあれは、はい、だからもうね女の子が生まれた時に霧を植えて、
はい、
ね、で嫁に行く時にそれをタンスにするなんていう話があるじゃないですか、それぐらい成長が早い、それが入ってたんですよ、だからそんなのもうGoogle Earthでその 木の写真まだあるもん、その霧のもうでかくなっちゃったやつが、それでまあ、そんなだったんで、でそれでまあご高齢で連絡取れなかったんで何回も連絡取ったらようやく娘さんがたまたま来てて、うん、世話しに、うん、で電話出てくれて、うん、でいや今こんな状態なんですよっつって、うん、でこれ本当なんとかならないでしょうかって、あもうすぐしますっつって、でその解体工事に入ってくれて、まあ事なきを得たんですけど、
うん、
やっぱ大変ですよこういう問題はね、
はい、
いやでもまあお祓いをちゃんとやるという、うん、ことですね、
いいですね、
まあ大阪市も毎回お祓いやってたらえらいことになって
たんですけど神社
はお祓いだけで多分財政破綻しちゃう本当に
無駄な支出だとか言われて、
は
い、いやね
あれ神社関係者に維新支持者の方いらっしゃらないのかしら、
いるでしょそれは、
うん、
うん、でもね、えのき、まあ、私のこのえのき田信右衛門のえのきっていうのは、はい、その大江って時にところに見ましたんで、そこに大江小学校っていうのがありましたよね、で大江小学校のシンボルがでかいえのきで大えのきと言われてたんですよ、うん、で高さどれぐらいありますかね、20メーターぐらいあったんですか、もっとありましたかね、もう樹齢百何十年っていうやつがあってですね、でこれが10年ぐらい前の台風で突如折れたんですよ、
はい、
これもうニュースになりましたよ、あれが折れたっつって、うん、でそれをその折れてでもまだ根っこはまだ生きてるから、うん、そっからなんとかしてその継ぎ木かなんかして、うん、DNA をこうつなげることができないだろうかみたいな話とかプロジェクトがあったんだけど、今どうなってるのか私も知らないですけど、
えのき田さんってえのきから来てるんですね、
そうだよ
あっちからと思いました、キノコの方かと、
キノコも好きですけどね、あれえのきだけってやっぱえのきに入るのかしらね、もともとは だって松茸はだって松でしょ。
松、そうですね。
えのき味だからえのきに入るんじゃないの、知らないけど
これ、ね、
見たことないけどね。まあ、木田優子さんはもともとえのきだけだったそうですけど、どうですか。
えのきだけは歯に詰まるから嫌ですね。
あ、そうですか。歯に詰まったって
すぐ、はい、詰まりません。
結構引っかかるけどすぐ取れるよ、あれは。こう繊維がしっかりしてるから、スッとこける
なんだっ
すか、取れるじゃないですか、こうね。こう
で消化が悪いじゃないですか、あれ。
そうなん。
いや、あのね、えのきだけは消化がいい悪いじゃなくて、あれお通じに最高にいいんですよ。で、しかもえのきだけを食べるとうんこが臭くなくなるんですよ。
はあ、
ええ、だからえのきだけを食べた方がいいんです、ええ、えのきを食べましょう、はい、全国えのき普及協会、を勝手にやっておりますえのきだ新右衛門です。で、いや、あのえのきだけはいいんですよ、本当にマジ で、ええ、
で最近食べました、えのきだけ。
送ってる、食ってる、俺好きなものだって。
何しました。
鍋
あ、鍋ね、
ええ、鍋でしょ、味噌汁でしょ、
ええ、あとすき焼きもいいですよね。
あ、いいですよ。それとい
いです、ね、
私はやっぱパスタですね、
うん、
ええ、あの私のもうあの定番中の定番と言われてるベーコンえのき、うん、
ええ、
ベーコンとえのきのペペロンチーノですけど、これはもうあのもう最高にうまいという評判で、
そうですか。
いやいやいや、もうこれは大したもんですよ、まあ、なんなら後で食わしてやるからね、ええ、すぐでいい、
遠慮してきます。
いやいやいや、これはもうということでございまして、今腹減ってることを思い出して、今、一旦 CM に行きまして、お便りを続けていこうと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、玉金。